これまたは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、サラリーマン下です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。すいません、ちょっとちょこちょことお休みがあって申し訳ないでございます。うんうんうん、
仕方ない仕方ない
そうですね、そうですね、うん、いえいえ、あの何回か前か忘れちゃったんですけど、うん、なんかカウンセリング受けるぜみたいな話したじゃないですか、
う
ん、
割と最近だね、
うん、そうですね、そうですね、もう受けてみたんですが、初回だけなんですけど、
はいはい、ついに受けた、
う
ん、
そうそうそう、あのまあどんなカウンセリングなんですかっていう話と、うん、あとなんか認知行動療法っていうものなんですけど、それって何なんですかみたいなのをちょっと聞いてきて、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、どっちかというとカウンセリングっていうか初回説明を聞く感じね。
そうそうそうそうそう、で、まあ、結構しっかり話聞いてくれて、うん、まあ、吉田さんってこんな感じですよねみたいな話をしてくれて、ああなるほどみたいな、結構いい時間だったんですけど、結論、割とサイコパスっぽいからあんまり受けても意味ないんじゃんみたいな話をされたんですよ
どういうこと？
改善は見込めないと。
そうそうそう。
先天的だと。
そうそう、相談の仕方としては、めんどくさい作業とかちょっと放置しちゃういがちとか、うん、怒られたくないなっていう気持ちももちろんありますよね、みたいな話をしてて、じゃあそうなった時どうするんですかみたいな話をしたら、とりあえず怒られに行くっていうのと、寝れば忘れるみたいな話をしたんですよ。うんうんうん、そしたら、そういう人は鬱にはならないですって言われて、なんか自分の中で対処がもうできちゃってるから、うん、どちらかというと感情の方をコントロールしに行こうで、カウンセリング受けてみますかって話にはなったんですね。で、結構面白いなって思ったのが、思考の癖っていうのが人間ありますって話をされて、うん、なんか例えば会社で A っていう上司に声をかけられたら、もうそれで、うん、怒られるってなって、
あー、なるほどね、
ネガティブになってしまうとか、あとはなんか、物事が自分の中スイッチが入ると怒りとか悲しみっていう、なんかその脳みそで回路ができちゃうとどうしてもそういう動きになりがちっていうのがあるらしくて、で、僕とかだと横やりが入るとか、まあ、会社で思わぬ、人から思わぬ何か発言があった時に、どうもなんか思考の回路的にはいてこますみたいな回路がぐるっと一気に回って、うんうんうん、で、怒りがそこですごい、すごい勢いで吹き上がり、どうやっつけるかみたいなところで頭がいっぱいになるみたいな癖がどうもあなたあるんじゃないみたいな話をされて、
うん、なんか分かる、
おっしゃる通り、おっしゃる通りみたいな感じで、なんでちょっとその初回カウンセリング終わった後に、なんかそういうのがあるたびにこういう思考の癖あるんだなっていうのを意識づけして、なんかちょっとそう思わないようにするとか別のことするって言ったらだいぶなんか落ち着いてるんですよね。
ああ、なるほど。でも吉田くん対応としては、今一緒に仕事やってるからよく分かるんだけど、こいつちょっと対応俺も学ぶことあるなと思ったことなんだけど、うん、お前ね、まあスラック上でわーっといっぱい連絡があるわけじゃない。すごい向こうが急いでるとか、急がせようとしすぎでちょっと向こうが悪いところがあるんだけど、その前提としてね。あのね、そこにね、吉田はね、焦って対応とかしないのね、割と。放置するときはしっかり放置するのね。自分の時間ができたんだなというか、今なら落ち着いて対応できるなっていうときにわって対応して、で、相手のなんかペースにね、振り回されずにやってる感じはあって、その振り回され、はい、めちゃめちゃ振り回されそうな感じになって見えてる時でも、で、他の人は結構振り回されてるのがわかるのね、見てて。はい、で、うわ、かわいそうだなって俺見てるんだけど、吉田だけはなんかね、自分のペースを絶対崩さない対応してる感じがして、まあ、こいつ強いなって、強い子だな、この人はって思ったのね、俺、すごく。
そうですね、そうかも、う
ん。いや、そこはね、逆に俺ね、はい、あ、俺学ぶべきところだなって思っちゃったりしてさ。
なるほどな。
もう、なんで、なんかその、カウンセラーの方もちょっと肩透かしな感じで、なんか大丈夫だと思いますけど、みたいな。とはいえ話すっていうのがやっぱ大事だから、
ね、
定期的に話します、うん、みたいなことは言ってくれて、まあそれをやってみようかなと思うんですけど、
いいね。
でもお前は元がちょっとあれだからみたいな話を普通にされちゃったからみたいな、
ちょっと疑念は残るみたいな、自分への不信が。
そうそうそうそうそうそうそう。
じゃあそんなね、はい、俺は割と吉田君みたいにドーンと構えてるふりしながらも結構 その吉田くんと一緒な仕事のすごい焦らせれる感じのがわーって入ってると、うん、無理に対応はしないんだけど、ちゃんと自分のどっしり対応できるときにするんだけど、はい、やっぱ通知が気になる
のね。ああ、そうですね。
通知にイラッとしちゃうのよ、ね。まとめてやれよと思って。そこで満たされてね、俺は吉田くんはカウンセリングっていうすごい前向きな方に行ったんだけど、まあ俺はあれですね、未来の世界に身を投じて頭を休めてるっていう、すごい現実逃避で、現実逃避のコンテンツで頭を休ませてるっていう時間で何とかしてたのね。ちょっとそこでさ、面白いことを知ったんで、それの話をしてみようと思うのと、それとあとこの俺またのほんと初期の方にサイバーパンクの話をしたじゃない
ですか。ね。
で、そのサイバーパンクの話をした年の終わりかなんかの回の時に、サイバーパンク回のさらにつながるアップデート回みたいなんでもしてみたらいいか、みたいな話をしてたと思うのね、
うんうんうんうん、
でそのまんま多分2年ぐらい放置してんのね、うん、だからそのサイバーパンクの次の話になるような話にもなるかなと思って今回話を持ってきたんだけど、まあサイバーパンクっていう言葉がわからない人はぜひ僕たちの初期回の方のサイバーパンク回を、
ね、
この回の概要欄にも貼っておくんでぜひ聞いてみてくださいということなんだけど、
うん、
まずそのサイバーパンクの振り返りからなんですけど、まさにこのサイバーパンクっていう言葉を生んだニューロマンサーっていう小説が1984年に刊行というか発売されたわけなんですね、うん、
はいはい、
でその時の未来の世界観って、これ書いてあることそのまんまちょっと引用なんだけど、1984年ニューロマンサーの時の世界観は未来のね、
はいはい、
サイバネティクス技術と超巨大電脳ネットワークが地球を覆い尽くし、財閥と呼ばれる巨大企業、そしてヤクザが経済を牛耳る近未来っていう説明の仕方だったのね、
うんうんうん、
まあこれアメリカの小説なんだけど、めちゃめちゃ日本かぶれのアメリカ人が書いてる小説だから、こんな世界観でしたと。1984年の時のコンピューターが牛耳る未来の世界像っていうのの概要ね、うんうん、でその次に1991年四郎正宗さんの放課機動隊っていう漫画が出たわけじゃないですか、うんうん、
名作ですね、
名作ですね、うんうん、僕も大好きな、まあ映画も大好きだし、うんうん、漫画も大好きなんだけど、はい、そこでの世界観の説明、だから80年代にはさっきの説明で、それが90年代初頭にはこんな説明になってるのね、うんうん、西暦2029年、もうすぐですね。企業のネットが星を覆い、電子や光が駆け巡っても国家や民族が消えてなくなるほど情報化はされていない近未来っていう説明があってるのね、これこそ今じゃねって感じじゃない、
うん、確かに、
うんうん、
ね、だからこの放課機動隊の説明の世界観って2023年の現代だいぶ近くなってきたなって感じなわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でこの次のサイバーパンクを超えた未来像ってどうなるっていうところが、うん、意外とアップデートされないまんま、あれやこれや、それこそ2000年代入ってマトリックスされたりとかしながら、だけどあの時のサイバーパンク感っていうのがずっと継承されてる感じがするわけじゃない、
うんうんうん、
だけど2022年にその次の世界これじゃねっていうのを提唱した人がいるんですよ。これを言った人は完全にまあ、現代のテックの巨人の人なんだけど、その方がバラジ・スリニバさんっていう方で、
スリニバさん、
これ何系の人種の方なのかちょっと俺存じ上げないんだけど、まあアメリカ人なのね。で、この人はブロックチェーンとかで有名になった、まあ仮想通貨あるじゃない、
はいはいはいはい、
あれのコインベースって会社あるでしょ。あそこの元最高技術者。まあ、現代の天才、ド天才なんだけど、この人本当に天才って有名な人で、シリコンバレー界隈でも、アメリカの有名なポッドキャストにゲスト出演した際には、一人で4時間喋り続けてらしい、未来像とか自分の考えっていうのを。めちゃめちゃ頭の中の回路がすごいことになってる人だと思うんだけど、うんうんうん、この人が提唱した2022年の本で、うんうん、ザ・ネットワーク・ステートっていう本があるんですよ。まあ、簡単に言うと、うんうん、ネットワーク国家っていう本を出したんだけど、それに書いてあることがすげえ面白くて、これまさにサイバーパンクの次の考えになってんなと思って、ある意味まあ野獣馬根性っていうかね、僕ら愚民のね、想像力をかきたてる野獣馬根性としても面白いなと思って、それの話をちょっと今回したいなと思ったんだけど、そのウェブの世界に関わることだからちょっとおさらいとして、前まあ Web3 回やったじゃないですか。
ありましたね。
まあ、あの時ただ吉田が Web3 をディスりまくるっていう回になっちゃってたと思うんだけど、まあそれのまあおさらいとして簡単に説明だと、まず最初にインターネットとして出てきた Web1.01 って言われるのは、まあ、企業のホームページがあってみんなが見に行けますよとか一方通行の情報を発信できるネットワークが生まれたというのがまず発祥だったわけじゃないですか、うんうんうん、でそれが Web2 って言われる今現在になって、インスタグラム、ツイッターだとか Facebook だとか、まあ、SNS っていうものが出てきて、うんうん、相互コミュニケーションができる時代になったわけじゃない、うんうん、個人も発信できるっていうところが一番違いなんだけど、うんうん、企業のものを受け取るわけじゃなくて企業側に個人が発信もできるよ、個人同士も発信と受け取ることどっちもできるよっていう時代の始まり だったんだけど、うん、ここでその発信するためのプラットフォームっていうのを結局みんな利用しなきゃなんない世界だから、プラットフォーマーと言われる Google であるとか Microsoft であるとか、そういう人たちがまあ最強になる時代、その人たちが帝王になる時代なんじゃないっていうのが今現在なわけじゃないですか。で、次 Web3 っていう次の時代のネットって今言われてるものが出てきる時代っていうのは、まあさっき言った仮想通貨とかのブロックチェーンっていう技術、これは吉田くんも説明してくれたけど、分散型台帳と呼ばれる国家がお金ってものには価値があるんだよっていう一つの権威がそれを証明する何かではなくて、ネット上に権利というか、ネット上に分散してそれの証明が分けられてるから、誰か一人の権力によって守られてるものではないと、その価値が守られてるものではないから、国家とは関係なく技術だけでお金ができちゃったよっていうのが今なわけだね、仮想通貨って。でそれが台頭したことによって何が Web3.0 に起こるかっていうと、ネットワーク上でコミュニケーションはできるけど、ネット上のものが自分のものだという所有ができない時代から、ネット上でも所有物というものを持てる時代に変わると、うんうん、そしてプラットフォーマーに支配されない、プラットフォームなしでも何かの価値を証明できる時代が訪れるみたいなことを言ってるわけですよね、多分、うんうん、簡単に言うと、うんうん、でそこでまあその次何が起こるかっていう話なんだ、これで、その、ブロックチェーンっていうものが生まれたっていうのと、プラットフォーマーがそれによって崩壊するっていう未来像の中に、個人がもっと自分の好きにネットワーク上でいろんなことができる時代が来た時には、次は究極の離脱が起こるんじゃないかっていうことを言ってるのね。
究極の離脱
そうそう、これでなんとなくそのネットワーク国家っていう意味を理解してもらえるかもしれないんだけど、まあソフトウェア、ネットワークが場所っていう僕らが縛られる暴君を無効化して、はい、クラウドの街とか都市が最終的にクラウド国家という現実に至るっていう考え方なのね。
はぁ、
わかる。まあ、簡単に言うと、だからネットワーク上に国家ができる、だから僕らは日本人なわけじゃない、うんうんうん、日本人っていうのは、まあ、それこそ日本人的な考え方であるとか、日本人っていう人種であるとかっていろいろあると思うんだけど、まあ、今何が僕らを日本人たらしめてる、アメリカ人たらしめてるっていう一番の理由って、日本という場所に支配されて住んでるっていうことじゃん。だけど結局ネットワーク上で今っていろんなところでそれこそ趣向の近い人とかが集まってるわけでしょ。それの発展した究極系で、そこに好きな人が集まった好きな国ができるっていう考え方だね。だから人種であるっていうものに縛られることとか、考え方の違う者たちが集まって争いが起こるっていうものではなくて、この人たちと共に生きるっていう、共存するっていうことの覚悟は国であるって誰かが言ってたらしいけど、その誰かを今言おうと思って忘れちゃったからすげえ適当な言い方になってるけど、だから国家とは何かって言った時に、国家っていうのはここにいるこの人たち、同じ国家にいる人たちと共存していくっていう覚悟と前向きな気持ちっていうのが一番大事だって言ってるわけなのね。それも崩れつつある昨今で、それを実現するにはネット上で新たな国家を作る、場所に縛られない国家を作るっていうのが一番ではないかっていう考え方らしいのね。で、ここで面白いんだけど、この考え方の根底にあるのが、アンバンドル化とバンドル化っていう考え方。
なんだって。
日本語に直した方がわかりやすいかな。日本語に直すと、あ、なるほどね、そういう意味ねってはすぐわかると思うんだけど、バンドルって意味が。分散化と中央集権化。バンドルする、バンドルする、まとめるっていうのと、アンバンドル、分散するっていう考え方で、で、なんかネットワーク系の人の考え方で、この世の中のものは、一つのものを分解してバラバラにした部品を売るか、バラバラのものを集めて組み立てて一つの商品として売る、いずれか、それだけがお金を稼ぐ方法だっていう考え方があるらしくて、で、そのアンバンドルとバンドル化っていうのを繰り返してるっていう考え方があるので、で、俺ちょっとね、これ面白いなと思ったのが、今何のこと言ってるやらがなんとなく分かるような分かんないような感じでしょ。そう、これ俺見てスッキリしたんだけど、よく例として挙げられるのが CD らしいの。まず CD ってものが全盛期だった時代は、アルバムなわけじゃん。12曲1セットなわけじゃん。例えばね、まあ、10曲かもしんないけど。で、商品だったわけじゃん。で、次、これね、僕ら世代とか吉田くん世代までならギリギリ分かってくれる、その時代の流れとともに分かってくれると思うんだけど、もしもっと若い人がいたら、感覚的にもう分かんない人ももしかしたら今だったらいるかもしんないんだけど、次さ、MP3 時代来たわけじゃん。
ああ、はいはいはい。
で、MP3 時代になると、みんな CD をリッピングして MP3 にするわけでしょ、うん、で好きな曲だけ聞くわけじゃん、その中でアルバム通して聞かずに、うん、ってことはこれってアンバンドル化なの ね、 ねアルバムという一単位だったのがみんな一曲にバラバラにして聞き始める時代が来たの、ね、でこの時代が一回アンバンドル化の時代として流れてきたんだけど、うん、今現代になったら今度は Spotify とか Apple Music とかで そのバラバラにされたMP3形式の曲が今度はプレイリストっていう形で再びバンドル化っていうことによって商品になった。それがコンピューター業界で起きてる商品のサイクルだって言ってるのね、このスリニバサンさんは。で、それは歴史においてもテクノロジーにおいても起きることだって言ってるのと同時に、これからは国にも起きるって言ってるのね。だから国が一つの民族村っていう単位になったところが戦争でバラバラにされたりとかしつつもまた流れ着いた人たちが集まってっていう歴史があるわけじゃん。昔は結局ネットもないから、まあ逆に言うと僕もよく言う情報がなかった時代、情報がないからそれでみんないいと思ってた時代は、結局国っていうところの自分の近くの人の知恵とか常識っていうのがやっぱ基本なわけじゃない。だからそれによって逆に言うと迷いがないから巨人になれたのね。固まれて。だけど今ネットが出て、それによってこのスリニバさんっていう人が言うには、文明の糖尿病にかかってたしね。そうそうそうそうそう。固まった巨人としての強さが国家にあった頃から情報社会になりすぎて、うん、もうそれがヘロヘロになってる、うん、でそこにコロナウイルスが一撃をやって、もう完全にバラバラな状態が現代らしいのね、うん、政治を信じられない人たちであるとか、ネットで自分の正しいと思ってた周りとは全然違う価値観を植え付けられて、周り全然違うじゃんと思ってる人とかって言って絶望してると、うん、でその先に結局そういう人たちがクラウド上の新しい革命と政府と自由の国を誕生させるっていう、うん、だから結局アメリカ、うん、第二のアメリカだよね。あ、でもあそこは結局ヨーロッパから宗教的な迫害で逃れた人たちとか、それとかまあ新しいところで儲かるからって言った人たちとか、うん、いろんな人の寄せ集めなわけじゃん、うんうん、まあ多分望んでいった人たちだけではないと思うけどね、うんうんうん、そうやって寄せ集めからできたあのアメリカっていう国を今度は、ネットワーク上でやろうとしてる新しい国が生まれると、これから、うん、それが未来らしくて、俺はそれを見た時、あ、なるほど、これは次のサイバーパンクだなって思ったっていう話なんですよ。どうですか、とりあえずここまでバーッと説明して感想を聞いてみたいなと思ったんだけど。
なんかやっぱ俺アメリカのインテリ嫌いだな。なんか腹立たしいよね、その下々のものを置いといて、我々はクラウドだみたいな、そこで新たな国家だみたいな、なんか感じ悪いよね。
すげえさ、俺さ、ワクワクするとともにさ、吉田の感想もめっちゃ分かって、で、まあ、この続きの話なんだけど、うんうん、それで新しい国家を形成したら何が起こるかっていう話をした時に、俺ここまではね、うん、今の説明のところまで俺結構ワクワクして読んだの、うんうんうん、正直に面白いなと思ったのね、うんうん、ただこの続きで俺あれって思っちゃったのね。それがじゃあその夢の理想郷、土地に縛られた国家から逃げ出した人たちがどんな理想の国を作るかって話になった時に、まあそこには思想の似た人、あれだよね、分かってる奴らで作った国だよね。俺的にマジ最高の奴らの国っていうのを作り出すわけじゃん、クラウド上に。この人たちと生きていくっていうその覚悟ができれば、よりよくその住人たちはその国を良くするために努力するだろうっていう話に行って、でそこの国のためにみんな喜んで貢献するようになると。今で言うとね、日本のね政治とかもうすっげークソだから、私もう自主的に選挙行きませんとかそういうのではなくて、前向きに自分たちがこの国を良くしよう良くしようっていう働きが起こるだろうっては言ってるんだけど、ただその国の貢献度によってお金の代わりになるトークンというものを支給すれば、その国の中だけで生活がみんな成り立つようになるみたいな説明を始めたんだけど、俺そのトークンっていうのでちょっと引っかかって、結局その貢献度によってトークンの振り分けが変わると、またうまいこと立ち回って良くしたっていう人たちに富が集まって、
う
ん、
そうね、
新たなプラットフォーマーができて、
ね、本当だね、
結局まあこれ直接のつながりになるかどうか分かんないんだけど、よく言われる話でさ、縄文時代は狩猟だけで今日の飯だけだったから、実は縄文時代ってほぼ戦争なかったんですよってよく言われるわけじゃん。なんだけど、弥生時代になって稲作が中国から伝わりましたと、で米っていうのは狩りと違って保存食として効くと、で保存が効くからそれを貯蓄できるようになったと、で貯蓄ができるということは富を蓄えることができるようになりましたと、米を貯め込む人が現れて貧富の差ができて、でその貧富の差ができたから争いが起こったと、より自分が勝ち組になりたいからと、っていうことで、そうなると みんなの理想の国もトークンいっぱい持ってるやつムカつくなってなってきて
ですよ。
ゼロから始まった時はなかったけど、長い年月とともに今の状態になってるわけじゃん、うんうんうん、結局一緒やなと思って。
そうですよ、そうですよ、あれですよ、あの3人寄れば爆買いですよ。同じことやると思うよクラウドでも。
結局なんか場所に縛られようがクラウドの中に縛られようが、言ってもね、クラウド内にもなんかあれでしょ、人付き合いとかあってさ、本当はあっちのクラウドに来てるけどさ、
本当っすね、確かにありそう、ダセーダセー。もうなんかだってネットゲームであっちのサーバーの方がいいやとか、こっちのサーバーはなんか治安が悪いとか、
そう、ネットゲームでもすでにあるよね。まああれがいい例だよね。
なんか世界規模の2チャンネルみたいなのが
嫌だな、それ。それこそあいつ分かってないが、すげえ出そうじゃない。
ありそう。
いろんな奴がいるから気に入らないところも含めるけど、その実は自分がずっと気に入らないなって思ってた隣人が、例えばインフラの仕事をしてて、そのインフラのおかげで自分の生活も成り立ってるってこともあり得るわけじゃない。そうなるとさ、一つの国が全員ジャニス・ジョプリンとかジミ・ヘンドリックスだったら一瞬で潰れるでしょ。まあ今分かんなかったらロックスターなんだけど、一つの国全員ロックスターだったら生活成り立たないよね。
いや、潰れる潰れる。なんかもう本当にどうしようもないダメな人なんだけども、なんかちょっとそいつと話すと気持ちがふわっとする人とかもいるわけです
よ。言いたいことすげえわかる。
必要悪って言ったらあれだけれども、すごい嫌な見方をするとあいつよりはマシかって毎日思えるとか、うん、すごい嫌な言い方だよ。でもなんか本当に絶妙なバランスであって、きちっとしちゃダメなんだろうなと思うんだよね。
うんうんうん、なんか人類補完計画っていいっすね。もう、そしたら。ね、あれんじゃない、う
ん、あれだよね。
いいんじゃない、
あれだよ。一つになるしかないよね。
一、ね、うん、つになって、全員一つになって消えてなくなろうみたいな考え、うん、
そうね。いっそね。
違いが差があるせいで揉めるわけでしょ、すべてにおいて。じゃあ一つになんなきゃダメだよね。全部対乱しなきゃいけない。同じ人間にしなくちゃいけないんだから。デストピア、
結局デストピアか。ちょっと一つだけ注意を言っとくと、俺その、うん、このバラジスリニバさんの本を全部きっちり読んだわけではないから、すげえ、あの、意訳と勘違いで理解してる部分はあるかもしれないけど、ざっくりとしたイメージでね。
いやもうね、そもそもがすごい大きな話なんだけれどなと思って、なんか世界って結局自分なわけじゃない。自分の人生があった上で、いや、わかんない。立派な人たくさんいるからさ、自分を犠牲にしてでも人を助けるために世界中にボランティアに行ったりする立派な人もいると思うけれども、ちょっととてもできないと思うわけです。僕個人で考えたら。もう本当に平和に死にたいと思ってるぐらいのことで、平和に死ねるんだったらちょっと厄介な人の相手をしますぐらいに思うし。そう思わないか。庶民なのよ、庶民。いいよ、玉石混合でって思っちゃうんだよな。でもどうなんだろう。楽しいかな、同じ思想の愉快なバイブスぶち上げの仲間たちで集まるんでしょ。あのちゃん好きの村を作ったりとかするわけでしょ。
どうなんだろう。国家になっちゃいけない気もするかな。
なんか中央集権的ですよね、結局ね。
結局、自分の、例えば、リアルの不満な部分をぶちまけるために、そういうコミュニティがあるっていう、息抜きの場みたいになんないと、例えば、まあ、趣味を仕事にしたら、大変だみたいな感じで、うん、すげえレベル下がっていったな話
も。でも近しいですね、それで。
でも本当にあれだよね、バンドルアンバンドルの繰り返しってことだよね。
そうそうそう、
ちっちゃなバンドルがどんどんできていったらまた崩れ去るっていうことだもんね。
ソロアーティストで路上で歌ってて、こいつならわかるって言ってバンド組んで、うん、また彼女の取り合いしてバンド解散して、音楽性の違いっていう表向きの理由で
結局バランス調整を永遠にし続けること
ただソロ大変だなと思って、こいつは前のやつと違うと思ったギタリストかなんかとユニットを組んではまた喧嘩してみたいな、うんうん、あの金で揉めてみたいな
賠償化したな話を。
いや、ただこのザ・ネットワークステートっていう考え方は今シリコンバレーでエモいみたいな感じの考え方らしいですよ。
なんかさ、初めのなんかサイバーパンク的なってさ、日本オタクの人が作ったさ、オタク的な思想があったからワクワク感あったんだけどさ、
うんうんうん、それこそウィリアム・ギブソンさんのニューロマンサーは日本人としてはすごい嬉しい感じだよね、これは。
そうそうそう、うん、なんか今賢い人の賢感がすごいきついんですよね。もっとこう、あの、片言の なんか日本人というか舞妓が飛び交うみたいな、そういうビジュアルがあれば、
現代の日本人女性なんだけど、なぜか名前が紫式部みたいなキャラクターでみたいな、
ハンニバルライジング、
そういうあのくだらなさをもうちょっと振りまいてくれたら愛せるんだろうけどなと思うんですけどね、うんうん、
そう、わかんない、なんか俺は済ませてくれないんだろうなと思う、絶対に。
そう、ね、
要は
それが一番つまんないよね、なんか、
うん、なんだって言って結局入れないんだっていう話になっちゃうから
確かに、
うん、あ、でも頭がいいお金を持ってる人たちだから、俺みたいなのを上手に、俺みたいなのの街を作ってくれるんじゃない、お前らみたいなのは
ここに住んでけって、
ここで舐め合ってるのがいいんじゃないって感じになるんじゃないの、ただうちの国には絶対入ってくるなよみたいな、ここは置いといてやる
から、なんかさ、それあれじゃない、アメリカのさ、嫌なセレブ街みたいなさ、壁作るみたいなさ、
あれね、あれでしょ、要はでも、
うん、だからそう考えると結局理想って誰にとっての、まあこれなんか吉田の Web3 界と似てきたからちょっと一緒の話してるな今俺と思って
本当だね、
どうしたらいいんですかね、友達すら作れないような子はどうやって国家に参加させてもらえるんですかね、そもそも土地がどうかとかじゃなくて、
小学校のさ、組をみんな自分たちで決めてねって言ったら、何々組もうぜとかって言った時に最後に残っちゃう一人の子はどうすればいいかっていう話もあるね、
その子たちはある意味同じ思想を持ってたり同じタイプだったりするわけでしょじゃあその子たちを集めようって言ったって、そいつは絶対一つの塊にはならないわけじゃん、
そうだよなな
れないからあぶれてるんで、
あぶれた者同士を集めてさじゃあこの組ねって先生に言われたやつらのあの反感反骨
もう協調性のなさたるや、半端ない、
やめろやって
一緒にすんじゃねえよみたいな感じになるわけですよ、
はぐれたもの集められた組感を出されてみんなにそういう目で見られるの最高に嫌だよ、
そう、
決して喋らないやつとかもいるだろうしむずいな、
あのそういうやつがやってるポッドキャストだからさ、この番組がさ、無理だよね、
そうだな、
そうだよな、確かにこの提唱者のさ、バラディさんがさ、まずド天才で、シリコンバレーでももうめちゃめちゃ注目を浴びてる人、まあ結局シリコンバレーっぽい、シリコンバレーがいい国作ろう、鎌倉幕府したいんだよな、いい箱だっけ今、うんうんうん、いい国じゃないんだよな今確か、まあなるほどね、結局今のワクワク感は先民思想的な、まあ俺らの嫉妬かもしれないけどね、本当はそんなことないよ、ね、全世界のみんなが幸せになるための考え方だよって思って言ってるかもしれないけど、
ね、うんうん、でもそんなトーンで来られたらちょっと嫌じゃん、頭がいい
さ、俺ら3人の悪いところしか出てないな今日の
見下してるんだろ本当は、
本当って見下してるんだよ結局ね、
悲しいぐらいに卑屈だ、
参加なんてするもんか
まあそんな3人なので、
はい、
まあ多分素敵な国には参加しませんということで今日は終わりにしましょうか
しない、
はい、はい、じゃあ今日はそういう結論でしたので、
はい、
お疲れ様でした、ありがとうございました、
はい、お疲れ様でした、お疲れ様でございます、はい、
あともう一つです、すいません、ちょっと来週僕出張だのなんだのが重なるので来週はお休みをいただこうと思いますので、
お疲れ様でございます、
よろしくお願いします、
はい、ではでは、はい、